小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今年はグリム童話集200歳ということで、先週はグリム兄弟やグリム童話についてお話ししていただきましたね、
まとめてね、はい、ちょっと生涯振り返ったりして聞いていただいたんですけどね、
はい、
今日はねグリム童話集の方へ入っていきたいんですけども、その1812年のね12月に第1巻の初版を出して、でその時に序文を書いてるんですよ、
はい、
その序文はそんなに長くないんですけどね、うん、それを1819年に第2版というのを出すんですね、
はい、
少し話を増加して161話集めて出すんですが、その時の序文っていうのはだいぶ手を入れられてましてね、しっかりした文章になってるんですね、
うん、
で僕はこの序文がとっても大事だと思うし、とてもいいと思ってるもんでね、はい、少しその話を聞いてもらいます、
はい。
こういうふうに言ってるんです。グリム兄弟ってのは物を集めるのが好きだっていうような話でしょ、うん、
はい、
でそれと関係するんですけどね、昆虫を集めたりね、それから植物の押し花みたいなね、
はい、
そういうものにしたりね、そういうのをとってもたくさんやってるんですね、ですから植物に関してかなり観察が鋭いんです、
はい、
でそのことが自分にも表れてましてね、
はい、
最初の時にこういうふうに言ってるんですよ。ちょっと読んでみますね、
はい、
よく見かけることですが、天から使わされた嵐やその他の災害によって麦がすべて地面になぎ倒された時に、道端の低い生け垣や干木の脇にほんの一握りの地面が損なわれずに残っていて、麦の穂がポツポツとまっすぐに立っていることがあります。そのうちにお日様が再び優しく照り始めると、それらの麦はひっそりと誰にも気づかれずに成長を続けます。大きな貯蔵庫のために早々と鎌で刈り取られることはありません。しかし秋も深まって麦の粒がたっぷり実ると、貧しい人々の手がそれらを探しにやってきます。そして穂に穂を重ね丁寧に束ねます。それからその束は畑のたくさんの収穫の束よりも大切に思われて家へ運んでいかれます。それは冬の間中の食べ物になるのです。ひょっとすると未来への唯一の種になるかもしれません、というふうに言ってるんですね。その未来への唯一の種になるかもしれないっていうところが、こういうふうに忘れられた、残されたような落ち葉みたいなね、
うんうん、
それが将来につながっていくという考え方ですよね、
うん、
で僕ここの部分とても大事だろうと思うんですね。その後でもね、グリムはこういうふうに言ってるんですけどね、
はい、
その昔栄えたたくさんのものがもうほとんど残っていなくて、その思い出さえもほとんど消えてしまったのに、民衆の間に歌やいくつかの本、伝説、それにこれらの無邪気な家庭のメルヘンだけが残っているのを見ると、私たちはそれと同じような思いに駆られるのです。さっきの麦と同じようなね、ストーブの周り、台所のかまど、屋根裏部屋へ登る階段、まだにぎわいのある祭日、静まり返った牧場と森、とりわけ曇りのないファンタジーが生け垣となって、それらを守り幾世代も通して伝えてきたのです。口伝えのメルヘンとか伝説っていうのは、その落ちこぼれた麦のようだって言ってるわけですよね、
うん、
で先に言うんですね、今はおそらくこれらのメルヘンを文字にして保持すべき時でしょう。なんとなればメルヘンを守り続けるべき人々が次第に少なくなっていくからです。もちろんまだメルヘンを知っている人は大抵の場合かなりたくさんいます。なぜならメルヘンに対して人間が死に絶えていくのであって、人間に対してメルヘンが死に絶えていくのではないからです、って言ったんですね。
なるほど、
この言い方面白いですよね。 メルヘンに対して人間が死に絶えていくのであって、うん、人間に対してメルヘンが死に絶えていくのではないっつってんですよ、
うん、
面白い言い方でしょ。
そうです ね
グリムってね、こういうふうに非常にこうウィットもちょっとあって、しかもシャープに事柄を言い当てる力があるみたいね、
うん、
僕はここのとことてもいいと思ってるね、
うん、
人間は変わっていくけどもね、世代交代していくんだけど、うん、メルヘンは死にたいというわけじゃないんだっつって、うん、
不滅のものですね。
不滅のもの、
はい、
で僕はね、うん、それをまあ僕なりのその平凡な言葉で言うんですけど、僕たちは昔話伝承の途中にいるっていうふうに僕は主張してるのね、
うん、はい、
同じことなんですよね。途中にいるんだ、
うんう
ん、ってことはもっと言えば、途中にいるんだから勝手に変えちゃいけないんじゃないかっていうのが僕の主張なんですよね。
うん、
勝手に変えちゃいけないんじゃないか、
うんうん。
それは僕らの人間の個々の力を超えた何かがあるんだから、うん、伝承されたっていうことはね、
うん、
それを守るべきだというふうに僕は思ってるもんですから、
うんうん、
僕の言い方でそう言ってるね。途中にいるんじゃない。終点にいるんじゃないから、もう終わったっつっていけないんじゃないかっていうのが僕の主張。で、グリムはもうちょっと洒落てますね。メルヘンに対して人間が死に絶えていくのであって、人間に対してメルヘンが死に絶えていくのではないからだっつって、うん、
とても大きな存在ですね。
そうですね、
うん
うん、僕本当にそう思うんですよ。僕、うん、まあ今82歳なんだけど、学生時代からね、22歳の時に卒論でグリム童話を書いて、それ以来ずっと昔話のことやってるんだけど、こうやって60年やってきてみてですね、つくづく思うのは、昔話っていうのはね、人間の英知の塊ね、英知が込められてますね、
うん、
くだらない笑い話もあるんだけど、それも含めて人間の生きていく中でのいろんな知恵とか思いとかね、
うん、
そういうのが込められてる、
うん、
だから大事なんだよって僕は言ってるんですけど、この序文を読み返してみるとね、
うん、
そこがとってもよく共感できて、
うん、
いい序文だと思ってるんですよ僕は、この序文ね、
うん、
それでね、そのなぜ変えちゃいけないのかということについてもね、なかなかうまいこと言ってんですよ、はい、
うん、
先の方なんですけどね、変えない方がいいというその根拠はね、
はい、
自然の力、自然の造形、
うん、
作ることね、自然が形作ったものだからだという、そこにあるわけなんですけどね、ここからいいよね。私たちを最もよく弁護してくれるのは、これらの花や葉をこのような色と形で成長させた自然そのものですと。自然そのものが僕らのその変えない方がいいという主張を守ってくれてる、弁護してる。何らかの特別な要求があって花や葉が気に食わない人がいても、それだからといって花や葉が別の色を持ち別の形を持つべきだと要求することはできませんっていう。
うん、
そうだよね、
うん、
ある人がさ、ダリアの花を見てね、もうちょっとこうでやってほしいっていう気持ちがあっても、それだからといってそのダリアの花お前ダメだと言えないってわけですよ、うん、自然の造形なんだから、うん、それがね、
うん、
そういうこと言ってるね。これも昔話についてほとんど同じことが言えますね。昔話を見て気に食わない、これは残酷だというようなことだからといってそれを変えることはできないというね、
うん、そこにも意味があるんです
よね。意味があるということです。意味があるということです。それでね、こういうふうにも言ってるんですよ。あるいはこうも言えるでしょうと。雨と露は地上にあるすべてのものの上に恵みとして降り注いでいます。もし誰かが自分の植物はとても敏感で雨にやられるかもしれないと思って室内に置いてぬるま湯をやるとしても、その人はそれだからといって雨とか露になくなってくれと要求することはできないでしょう。
うん、
そうそうね、
うん。
雨や梅雨になくなるとは言えない。
うん、
ということだよね、
うん。
要するに自然の造形力、自然の力っていうものをものすごく重要に思っているわけですね。うん、そのあたりね、とってもね、まだ若い時なのにね、その考察がとても深いなと思いますよ。グリム兄弟若い時です、これ。1819年ですからね。まだ35歳ぐらいですよ。34、5歳の兄弟が書いてるわけ。それからよくね、グリム兄弟残酷だから帰ろうとかなんとかって、当時もそういう意見あったんですよ。それに対してこう言ってるんですね。私たちは子供たちにふさわしくない表現はこの審判では用心深く削除しました。その批判があってね、削除した部分もあるんで、それは確かにそうなんです。それでも いくつかの話が良心を当惑させるとか不快であるという批判があり、この本をすぐに子供の手に渡したくないというようなことがあるかもしれません、
うん、
個々のケースについてはそういう気遣いが最もであることもあるでしょう。その場合には先週の方を使っていただければいいと思います。先週ってのはね、50話選んでですね、
はい、
先週を作ってるんです、ベストセラーの50をね。でそれが今有名な白雪姫とかヘンゼルとグレーとか全部その50に入ってるんですけどね、そちらを使ってくださればいいでしょうというふうに言ってます。全体としてはということは、健康な状態の場合にはもちろんそんなことは不必要でしょう。普通だったらそんなことしなくても大丈夫ですよというふうに言ってますね。それでなぜそれがそんなことをしなくてもいいかというと、そういう私たちの立場を弁護してくれるのは、でさっきのところにつながって、これらの花や葉をこのような色と形で成長させた自然そのものですと。何らかの特別な要求があって花や葉が気に食わない人がいても、それだからといって花や葉が別の色を持ち別の形を持つべきだと要求することはできないでしょうというふうに言ってるんですね、
うん、
ですから伝承されたものにはいろんな意味があると。でそれは今気がつかないかもしれないけど、いろんな意味がある、だからそのままの方がいいっていう考え方ですね。僕も全くそういうふうに思います。でね、グリムはまた気がついてないんですけども、後に約100年後ですね、20世紀の中頃になって、マックス・リューティーというスイスの学者が、昔話にはある語りの法則があるということを見つけたわけね。それで彼がはっきりそこで言ったのは、昔話っていうのは中身を抜いて語る、実体を抜いて語る。だから例えば腕を切られたと言っても血が流れることはないというようなことを、まあ、学問的に証明したわけですよ、
うん、
グリムは100年前ですからそんなこと知らないんだけども、でもそれを彼は直感的に言うとね、自然はそういうものをちゃんと守ってると、つまりリアルにね語って血生臭い思いをさせるって、そういうことはやってないということですね。残酷な事件は語るけども残虐には語ってないよ、だから心配する必要はないよっていうところにつながるわけですよね、
うん、
だから今僕たちはマクセルティのそういう理論を知ってますから、その目でこのグリムの理論を読むことができるんですけど、実態を抜いて語るなんていう法則をグリムは知らなかったけれども、でもそれをちゃんと感じ取って心配はいらないよって言ってるわけですね。でそのマクセリティは心配はいらないよっていう中には何かっていうと、血生臭くは語らないんだからという理論付けをしたわけですね、
うんうん、
そういう文脈になるんです。だからね、僕はその今の時点で21世紀の頭にいる人間として、この200年前の序文を読むとね、相当やっぱ優れていたなというふうに思いますね。よくよく読んでると思う。それでね、序文はそういうわけで、これあんまり有名じゃなくてあちこちに出てないんですけど、僕はグリム童話集200歳という本を最近書いたんですね、その200年の記念に、
はい、
その中で全文を紹介しましたのでね、もし興味があったらぜひ読んでもらいたいと思ってね。グリムがどういう思いであのグリム童話集を作ったのか、そして彼がいわゆるその伝承文化に対して自信を持っていたというね、それは信頼するに足るもんだよという自信を持っていたっていうことがよくわかると思うんですね、うん、でそのことはですね、いずれまた機会を見てこのラジオでも聞いていただきたいと思ってるんですけども、当時の200年前の他の作家たちがメルヘンをどう扱ったかというのと比べてみるとね、
はい、
グリムの優れてるところがよくわかるんですよ、
ええ、
今200年って言うでしょ、
はい、
と200年前にはグリム以外にもメルヘンを扱った人いるんですね、
うん、
ムゼウスとかアルバート・グリムっていう人とかいろいろいるんですが、その人たちのがどう扱ってるかっていうのを見るとですね、とても面白いんですよ。そこは結論から言うとね、グリムは非常に優れていたなと思いますね、でこのことはね、いずれまた1回か2回その実例でお話しようと思って。
そうですね、大変興味ありますね。
あるでしょ、
うん、
例えば白雪姫ってね、グリムで有名だけど、はい、あれをその当時アルバート・グリムっていう人が、これ同じ名前なんだけど親戚じゃないそうですけどね、 アルバート・グリムっていう人がいて作品にしてるんですけども、それなんかご紹介します。グリムと比べるとね、
はい、
グリム優れてるのはよくわかる。
あ、そうですか。今年はグリム童話集200歳ということで、今日は先週に引き続きグリム兄弟グリム童話集についてお話ししていただきました。それにしても伝承の途中とか、うん、自然の造形に意味があるというのは、うん、小沢先生がいつもおっしゃってることと全く一緒ですね。
そうなんですよ。そうなんです。これね、読み返してみて、ああ同じこと言ってたなと思って、
うん、
しかも若いんだよね、まだ34、5の兄弟がよくここまで言えたなと感心しますね。
そうですね、うん、その自然の造形というのは先生がおっしゃる子どもの育ち方、うん、それにもなんかつながるような気がします、
うん、そうなんです、全くそうなんですよね、
うんうん。さて小沢先生、今日は今年最後の放送になりますけれども。
そうですね、もう早くも最後ですね。
はい、今年はどんな年でしたか。
そうだな、あのなんて言ってもやっぱりグリム童話集200歳なもんでね、
はい、
それのことで随分いろんな勉強もしたし、
はい、
たくさんの話を聞いていただいたんで、
ええ、
僕としては面白かったですね。
うん、
でやっぱり相当勉強したのでね、
はい、
グリム童話がだんだん分かってきて、
はい、
日本人としてグリム童話を見たらどう見えるのかっていうのがだんだん分かってきたんですよ、この年になって。やっとやっとやっと、はい、だもんだから、その意味では勉強も面白かったですね、うん、だんだんね、聞いていただこうと思ったけどね。
それから昔話大学も
そうです、20周年をやりましてね、はい、これもあの田沢湖畔でやったんだけど、600人もたくさん集まってくださって、とってもとてもいい会になりましてね、
うん、
その意味じゃ充実してましたね。
はい、うん、そうですね。さて来週はいよいよ2013年になりますけれども、最初の放送となる来週はどうしましょう。
そうですね、あの13年は干支でいうと蛇の年なんだそうですね。それで日本の昔話ではね、蛇ってものすごく多いんですよ、蛇の話、
はい、
大事な話が多いのね。ですから蛇の話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、良いお年を。
そうですね、良いお年を。皆さんもどうぞ良いお年をお迎えください。
小沢敏夫、昔話へのご招待。